リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LAC ラボの拓也です。お久しぶりです。今回は、ワールドカップ開催中ということで、ワールドカップに関する、雑談会やっていきたいと思います。一緒にお送りするのは、イタツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願いしま
よろしく
す。
お願いします。
いやー、お久しぶりですね。
そうですね、飽きましたね。
ワールドカップも盛り上がってますね。
やっぱ面白いですね、始まると。
まあ、特に日本も勝ち上がってるっていうところで、その辺も大きいかなって思いますけど
ちょっ
ね、やっ
と、
ぱり。
やばすぎますね、この日本は。
そうですね。
説明しきれない。
まあ、その辺も後で、出てくるかなと思いますけど、今これを撮ってるのが、12月の4日なので、タイミング的には、ベスト16が出揃って、そこから2試合やったよっていうタイミングですかね。なので、まあ、その辺の前提で、いろいろ話していければという感じですね。じゃあ、まずは、どれくらい見てますっていう ワールドカップ
まあ一通りハイライトは見てますけど、フルでっていうとまあ、日本とイングランドは見てますけど、その他はまあ7時、10時とか見やすいものはまあ流し見で見つつって感じですかね、僕は。
もうね、その辺の時間帯のやつも終わっちゃったから、
そうなんですよね。
こっから先は、基本0時と4時になるんですよね。僕も正直、日本、フルマッチは日本ぐらいかな。あとはまあなんか流してたり、なんかやりながら流してたりっていうのはなんかあったりとか、あとは子供がハイライト見てるのをなんか一緒に見るとか、ぐらいな感じで、コークは結構見てます？
そうですね。まあでも、拓也さんと似てる感じではありますかね。とりあえず流しておいて、で、見てるっていう感じで。まあでも、1日1本ぐらいはだいたいフルマッチで見てて、で、まああと、なんか面白いカード、まあ言ったら、ちょっと失礼なのかもしれないですけど、まあ面白いカードと、まあそうじゃないカードとかあるじゃないですか。とりあえず面白いカードは、まあちゃんと見ようみたいな感じで見てますけど、まあそれ以外の試合もなるべく、とりあえず、テレビとかアベマで、流しっぱなしにして何か他のことやってるみたいなのが多いですかね。
そうですね。まあ全部、試合数も結構多いですからね。予選から
そう
で
です
行く
ね。
と。でも、開幕して2週間ぐらいですかね。まあ、あっという間ですね。
あっという間ですね。もうトーナメント始まったら一瞬で終わっちゃうんで、早くも寂しくなってきました。
でも、一応あと2週間ぐらいあるんですよ
まあ
ね。
そうですね、そうですね。
日にち的には。
まあ、ここまで毎日試合がありましたけど、ここからだんだんお休みが出てきますもんね。
そうですね。確かに確かに。そっか。試合数でいくとだいぶもう全体の中では
そうです
消化
ね。
されてる感じになってますね。なるほど。あとは、まあ、このリバプール雑談ラジオ的にはリバプールの選手に関しての、ところも触れておきたいなってとこですけど、ベスト16に残ってるのは、まあ、そもそもワールドカップ行ってたのが、イングランド、ヘンダーソン、アーノルド、ウルグアイ、ヌネス、で、ブラジル、ファビーニョ、アリソン、フランス、コナテ、オランダ、ファンダイク、って感じですよね。
そうですね。
で、敗退したのが、ヌネスぐらいか。
そうですね。
ああ、そっか。じゃあ、まあ、ウルグアイはちょっと残念だったけど、他は上がってるわけですね。
そうですね。ちょっとウルグアイはがっかりですね。なんなら僕、ヌニエスは得点を取るんじゃないかと思ってたんで、
そうですよ
結
ね。
局無得点で終わっちゃったのは寂しいですね。
その組はポルトガルと韓国が行ったのかな？
そうですね。韓国は激アツでしたね、ちょっとこれは。 まあ、最後の最終節でウルグアイと韓国に可能性が残って、まあ、ウルグアイ側の相手に勝てばよい、うん、韓国はポルトガルに勝たなきゃいけないって中で、まあ、最後ロスタイムに勝ち越しゴールを韓国が決めたので、
うんうん、
まあ、アジア勢としてはねすごいことですけど、まあ、リバプールファン的にはちょっとヌニエスが残念でしたね、
うん、
あと、まあ、スワレスもめっちゃ泣いてましたしね、
うん、そうですね、ウルグアイはそうですよね、スアレスとヌネスっていうところで、うん、リバプールファン的には結構ね応援したくなるチームだったのかなって。
そうですね、スアレスも結構スタメンだったりして、
うん、
最初の試合で揃ってね入場するシーンとかは胸熱でしたね、
うん、ですよね。まあ、ファンダイクも、オランダはもうベスト8決まってるわけですね、勝ったから。
うん、
オランダはどうですか、次アルゼンチンとか。
うん、これも熱いですよね、因縁考えると。まあでもここまでのオランダは、まあ盤石、思ったより、まあ、セネガルに最後勝ったりとかしてましたけど、うん、エクアドルが思ったよりいいチームだったので苦労はしてましたよね。
うん、
あとはまあ、ファンダイクがかなり活躍してるんで、攻守に。
うん、
ハイライトとか見るだけでも、ファンダイクのシーンがめちゃくちゃあるので、
うん、
なんだろうな、リバプール所属みたいなテロップが出るシーンが結構少ないので、イングランドの方もあんま出ないので、
うん、
まあ、そこはやっぱ、おってなりましたね。テンション上がりましたね。
なるほど。あとは、イングランド。
うん。
イングランドは今夜試合があるですね。
そうですね。明日の早朝。うん、
どうすか、イングランドは。
いや、強いのか強くないのかまだわからないですね。何？一試合目はイランを叩き潰したので。
ああ、確かになんか。
これはすごいって思ったんですけど。
はいはい。
まあ、その後アメリカとは引き分けて。まあ、アメリカはもうね、いいチームだったんですけど。
うん。
で、ウェールズにも 3-0 で勝ってますけど、まあ、あまりにウェールズがちょっとナイーブというか、一瞬で崩れちゃった部分もあるので。まあ、なんだろう。一試合目終わった時点ではね、飛び抜けて強い何チームかの一つにイングランドは入る印象だったんですけど、ちょっと、まだ掴みきれないとこはありますね。うん、
テレビとかだとね、優勝候補とかって、言われてたり。
まあ実際、そこに上げるのは問題ないぐらいのレベルだとは思うんですけど、
うん、
まあやっぱ文脈で見ていくと面白いですよね。一試合目のイランに対する、試合内容はものすごい良かったんですけど、うん、でね、やっぱアジア勢と世界の差ってこんな開いちゃったのかって思いましたけど、そこからアジア勢が盛り返して、で、まあ、イングランドの内容は停滞してってみたいな感じなので、うん、うん。でね、そういう流れになってくると、イラン戦でやってたことって別にイングランドにしかできないわけじゃなくないみたいな風にも見えてきて、
うん、
その辺がちょっとね、まあ、イングランドでずっとトーナメントマネジメントみたいな、キャッチフレーズでやってて、最後勝てばいいみたいな内容はさておき。なので、まあ、セネガル戦だったりとか、その後、フランスかポーランドですけど、そこで大きな結果を出せるかですよね。
そうですね。
はい。ちょっと、僕の話をたくさんしちゃってますけど、コウク君はどうですか？
いや、これどこかのタイミングで聞こうかなと思ってたんですけど、自分っていうか、その、例えば普段プレミアリーグ見てるから、こういう大会ではイングランド応援するとか、ラリーガ見てるからスペイン代表応援するとか、まあブンデス見てるからドイツ代表応援するとか、まあ特に今回スペインとドイツと同じ組になったんで、まあそういう人いっぱいいるじゃないですか。なんなら日本代表よりスペインやドイツ応援するみたいな人。
うん。
伊達さんがじゃあイングランドと日本戦った時どっち応援するかは、まあちょっとわかんないですけど、なんか自分は普段プレミアリーグ見てるから、イングランド代表めっちゃ応援するみたいな感じにはならなくて、もちろんアーノルドとかヘンダーソンは頑張ってほしい応援するけど、だからといってイングランド代表めっちゃ応援するみたいな感じにはならないんですけど、
うん、
どういう感じでやっぱこう普段敵同士でもこうイングランド代表ってなったら、リバプールはやっぱイングランドの都市だから、
うん、
さらにそこの代表っていう感じでめっちゃ応援するみたいな感じなんですかね、
うん、
どういう感覚なのか見えてるのか。
いや、それはね結構大事な観点で、まあでも簡単に言うと、僕サッカー見始めたきっかけはイングランド代表だから、やっぱイングランド代表は馴染みがあって、 ワールドカップやユーロは応援したいですよね。
うん、
まあ、2002年の時にたまたまロンドンに住んでて、イングランド応援したからっていうのが始まりなんですけど、まあでもそこからジェラードをきっかけにリバプールを見に始めると、まあやっぱりクラブ間の対立だとか、リバプールの人たちにとっては別にイングランドに帰属意識はないみたいな複雑なところも見えてきて、まあ確かにね、そういう気持ちが湧きづらいっていうのはありますけど、まあでも日本人でそういうバックグラウンドがあってイングランドに興味を持ってるから、イングランドもリバプールも好きっていうのは、なんというか、
うん、
オンリーワンな感情だから、それは大事にしようと思ってますね。うん、
なるほど。
確かに、うん、そうですね、入りですね。
うん。
もうそれ分かりやすいですよね。
分かりやすいです、
ね、
うん。
まあ、確かにね、うん。プレミアリーグに詳しくなればなるほど、イングランド代表に憎たらしい選手は増えてくるんですけど。まあ逆にね、スペイン代表もそういう感じだったと思うんですよね。バルサとレアルの対立が激しすぎてまとまらないみたいな。
うん、
でも一回タイトル取ってから、やっぱスペイン代表自体もまとまりだったり価値も出てきたんで、まあ直近のユーロは残念でしたけど、イングランド代表も優勝すればそういう一体感が出るんじゃないかなと思う期待感も持ちつつ見てますね。うん、まあ、あとはちょっとまあシニカルに見るのも楽しいじゃないですか。こう。ピックフォードを頑張ってほしいけど、まあ、ミスしたら、ほら、あいつはエバートンの選手だからみたいな、都合いいように一人で、こう、突っ込み入れながら見れるっていうのは、うん、まあ、まあちょっとねじ曲がってるかもしれないですけど、
うん、
うん、面白い、楽しんでますね、そういうふうに。
まあ、あとは、多分、このリバプールファンでイングランド応援してる人、まあまあ多いと思うんですけど、多分単純に、イングランドっていうかイギリスに愛着があるというか、イギリスが好きっていう人も多いですよね。
うんうんうん、
国としてその
そうですよ、ね、まあ
行ったことあるとかそういう のも含めてですけど、
まあ、基本的に選手全員知ってますもんね。特にイングラン
ド。そうなんですよね。
まあ、大体プレミアリーグの選手だし、
多分サブまで26人知ってるの、うん、イングランド代表と日本だけみたいな人いるんじゃないかなとは思いますね。このラジオ聞いてくれてる方の中には。
そうですね。僕もジェラードがいた頃とかはすごいイングランドを応援してましたけどね、やっぱ。
うん。
最近はなんかあんまりハリーケインがキャプテンかみたいな。
まあそう、そこ
ありますよね。
それでなんかすごいもうテンション下がるみたいな。
いや、ブラジルワールドカップの時は結構熱心にイングランドも応援した。まあ、結果あれでしたけど、
うん、
まあ、それあれだよね、ジェラードキャプテンやってた時だよね。あ、そうね、あ、そうそう、あ
の
時一番
の後だったんで、代表にもやっぱリバプールの選手ちょっと多くて、イングランド代表に、うん、まあ、結構、まあ、苦い感じで終わっちゃいましたけど。
そうだね。その辺の時とかもね、ベルギーとかもプレミアの選手多くて。
そうですね。
そうなんですよね。
プレミア連合軍みたいな。
そうそう、あのいろんな国プレミアオールスターみたいになってて、で別にイングランド代表が一番じゃなくてベルギー代表の方がトッププレミアリーグオールスターみたいな感じがあって面白いですね。
うん
うん、
なるほど、ありがとうございます。
コークはまあその中でもなんか注目してる国とか、なんかここはちょっと応援してんだよなみたいなあったりするんですか？
いや、特にないんですよね。今別にそんな国にどこかのナショナルに対して贔屓にしてるというか、なんか頑張ってほしいみたいな、特になくて、もう本当に選手ありきですね。リバプールの選手がいるから、その国というか選手に頑張ってほしいみたいな。
うん、
そこで行くと、ブラジルなんかは、やっぱり、特にアリソンにワールドカップ優勝して、うん、もう本当、歴史に名を刻むゴールキーパーみたいな感じになってほしいし、まあ、ブラジルも本当優勝できる可能性高そうなんで、うん、まあ無難ですけど、ブラジルあたり頑張ってくれると嬉しいな、みたいな。感じ。
そうですね。
ではありますね。ファビーニもいるし。
うん。二人いるからね。
うん。
僕もブラジルは優勝予想ですね。まあ、選手層が圧倒的なんで。
うん。トーナメントの山もね、ちょっと、あれですけど、楽寄りの方なので。
そうですよね。うん。
うん、ブラジルのここまでは、なんか、予選はどんな感じでしたっけ？
ああ、まあ2勝1敗ですよね。
うん、
最後の1敗はもう決まった状態でだったんで、 まあ、濃淡っていうのもカメルーンに失礼ですけど、まあちょっと温度感は違うというか、まあダメージはないや
いや、
つ
そうなんです。
で、
結構ターンオ
まあ、
ーバーもしてましたもんね。アリスも出なかったし。
そう、まあ逆にファビーニョが初出場だったんですけどね。まあ、だから最初2試合圧倒的でしたよね。まあちょっとリシャルリソンが大活躍してるのがシャックなんですけど。
ああ、まあ、そういう感じになっちゃいますよね。
なりま
確
す
かに
ね。
なんかすごいゴール決めてましたよね。
すごいっすね。
なんかな、ちって。
そういうのありますよね。まあ、アリソンとかフィリオには優勝してほしいけど、こいつも優勝メンバーになっちゃうのか
そうですね。いろんな悪事を もっと知られてほしいみたいな まあ、そういうのはありますよね。
でもなんかグループステージでブラジルが負けるのがなんか98年大会以来みたい
へえ、そうなんだ。
な。なんか6
す
大
ご
会、
いな、そ
6
れ。
大会ぶりらしい。
そんな3勝か2勝1分けでしか突破してないのか。すごいっすね、それ。まあでもブラジルの組、前回と3カ国一緒なんですよね。
スイスで
ブ
す
ラジ
ね。
ル、セルビア、スイスも前回も同じ組で。
へえ。
まあ大陸別で抽選するじゃないですか、ポットって。結局その縛りがあると、まあ重なりがちみたいなことはあって。まあ日本がいる組もドイツいますけど、最後日本がその枠に入るか韓国が入るかみたいなところで、もし韓国が入ってたら韓国とドイツも前回一緒だったんで、まあワールドカップ重ねていくとそういうことも起こるなっていう中で、まあブラジル、セルビア、ブラジル、スイスも、あとはセルビア対スイスも再戦なんですよね。で、これはまあ、シャキリがいるからリバプールファンの人も注目したかもしれないですけど、まあ、コソボにルーツがあるんで、シャキリは、セルビア戦で点を決めて、ちょっとそれに対する、まあ、人種的な主張をするパフォーマンスを見せたので、前回はちょっと罰金、厳重注意みたいな、それが政治的な主張と取られて、みたいな経緯がありまして、で、まあ、その試合では、ジャカもね、同じルーツを持つので、同じようなパフォーマンスをして合わせて罰金だったんですけど、まあ、全く、多分セルビアとスイスって直接的にはそんなにライバル心はないとは思うんですけど、まあ、その二人がまた出場して、またワールドカップで再戦っていう、まあ、経緯を組んだかのような点の取り合いで、見応えがありましたね。
なるほど。
まあ、特に、セルビアもいいチームだったので、ここ結構グループリーグの中では見応えある組だったかなと思いますね。セルビアの監督はストイコビッチですし。
自分もこの試合見てたんですけど、かなり面白かったですね。もう本当、まあ、お互いその因縁みたいなところもあるし、前半だけで4点入って、取っては取られみたいな。で、やっぱ先制もシャキリだったし、結構面白かったですね。やっぱまあちょっと、まあなんて言うんですかね、この国同士のやっぱそういうのがあるんで、まあ、ちょっと第三者でなんか、まあ、軽い気持ちで言うのもあれなんですけど、ちょっとまあ乱闘みたいなのもちょっとありつつ、カードも見えてきたし、そういう視点から見るとちょっと面白い試合ではありました。
あとは、コナテ、フランス。フランスは前回王者ってことですもんね。
フランスもその抜けてるチームの一つかなって印象ですね。まあ、オーストラリア戦圧勝でしたけど、エンバペ止められないっすよね、やっぱりね。で、ベンゼマいなくても、ジルーが 点取ってくれるんで、まあ、盤石っていう印象ですね。まあ、フランスっていつも仲違いを起こすので、2大会連続結果を残すことはないと僕は思ってたんですけど、なんかまとまってますね。デシャンがいいのか。
コナテは出てるんでしたっけ？
ずっと出てますね。コナテ活躍してる。あ、ごめんなさい。2試合目は出てなかったですね。途中出場でした。まあ、だから、リバプールの選手がいるチームは、どこも優勝候補に近いですね。ちょっとオ
そう
ラ
で
ンダ
す
が劣るか
ね。
もしれないですけど、
あとはなんか、まあ、ここまでの試合で、印象的な試合とか、 なんかそういうのってあったりします？
あれですね。僕、メキシコとアルゼンチンは結構推してるっていうのも変なんですけど、まあ注目してて。メキシコって、まあ日本もよくね、ベスト8目標にって言ってますけど、メキシコももうベスト8に数十年入ってなくて、で、もう前回大会はもうベスト8に絶対入るために、グループリーグは1位通過っていうところを目標に置くっていう、すごいなんていうか具体的な策を取っていて、
うん、
まあ、それで実際ドイツに勝ったりしてたんですよね。でもまあ最後はスウェーデンに 3-0 で負けて、その3失点が響いて2通過してブラジルと1回戦で当たることになって、ベスト16止まりみたいな経緯があったんで、まあ今回もメキシコは相当力を入れてくるだろうなっていうところ。まああとアルゼンチンはメッシ最後だって言われてる部分があるので、まあこのグループ C もかなり注目している中で、アルゼンチン突然というかいきなりサウジアラビアに負けてのスタートだったので、衝撃的でしたね。うんうん、で、ポーランドもいるっていう組の中だったので、で、メキシコ対アルゼンチンっていうのが2試合目にあったんですよね。で、どっちかというと、メキシコの方が優位な勝ち点的には中で迎えましたけど、で、結構守備から入る形でアルゼンチン苦しんでましたけど、やっぱりメッシがすごいゴールを決めたので、なんというか、まあやっぱりこういう役者が役者の仕事をするものを見るといいものを見たなって感じは、しますね。
うんうん。
メッシはちょっと注目してますね。ここまで僕は結構メッシ、ロナウドだったらロナウド派だったんですけど、最近、うん、まあ、てかマンチェスターユナイテッドに行ったからですかね、彼が。はい。メッシ派になりつつありますね。
なるほど。ロナウドが下がったと。
そうですね。
アルゼンチンは次、オランダとですね。
これは見ものですね。
うんうん、
なんかどっちも完璧じゃない感じがするのが、好勝負の予感をさせますね。
うんうん。コークはなんか見た試合で、これっていうのあったりします？
開幕戦のカタールと
行く、
これ見るか迷ったんですよ。開幕戦って言っても正直カタールとエクアドル、うん、なんかちょっと、いまいち絶妙に見る気が、起きないようなカードだけど、でも開幕戦なしなみたいな感じでちょっと迷ったんですけど、なんか思いのほかエクアドルが良くて、で、なんて言うんですかね、そのやっぱ開幕じゃないや、開催国が強いというか、勝ったりするとめっちゃ盛り上がるじゃないですか。南アフリカの時とか先制してからのセレブレーションとかめっちゃ鮮明に覚えてるし、だからなんかカタールもちょっと頑張ってほしいなと思いつつ、なんか思いのほかエクアドルがなんかいいサッカーしてて、で、あ、なんかすごい楽しい感じで入れそうだなっていうか、面白いワールドカップになりそうだなみたいなやつはちょっと思って、結構印象深い試合にはなりました、ね、
なるほど。
ああ、そうなんだ。僕、はい、逆の感想でしたね。
あ、そうでした。
いや、もちろんエクアドルがいいチームだっての思ったんですけど、
はい、
僕もね、開催国の開幕戦っていうのは 100% 盛り上がるから、
うんうん、
カタール対エクアドルでも見ようと思って見てたんですけど、うんうん、まあ、カタールがあんまり強くなくて悲しくなりましたね。特に、カタールお金かけて育成してるみたいな話とか、あと直近のアジアカップの決勝で日本はなすすべなく負けてたので、カタール、強いみたいな印象が残ってたんで、
うん、
それをちゃんと自国の方ワールドカップで示してほしかったんですけど、
うん、
結局ね、史上初の開催国開幕黒星とか史上初の3連敗みたいな、
うん、
かなりがっかりで終わってしまったので、
そうですね、まあ、カタール的にはそうですよね。
そうですね、多分ね、ドイツとかベルギーとかがっかり賞みたいなチームいくつかあると思うんですけど、僕の中でカタールは結構一番がっかりでしたね。
うん、
まあ、まあ、ここで話すまでもないですけど、あとはやっぱ日本じゃないですか。
そうですね。
うん、すごすぎますよね、これね。
うん、
すごいですね。日本は、自分的にはなんかもう、これまでにないぐらい日本を応援してますね。
そうっすね。僕もそうですね。
そういう言い方もなんかどうだって感じですけど。
いや、まあ、開幕時点ってそうですよね。メンバー的に、なんていうんですか。 まあ僕も拓也さんもフロンターレも好きなので、フロンターレ関連が8人ぐらいいて、しかもリバプールにいた南野もいるっていうことがあって、あとユニフォームもめちゃくちゃかっこいいので、史上最強、最高の日本代表で、まあただ結果は出ないかもしれないなと思ってたんで、僕開幕前一番テンション上げてたんですけど、今楽しむしかないと思って。まあそしたら結果も出てきちゃったんで、もう、やばいですね、今ね。
すごいですよね。
しかもドイツ戦の同点ゴール南野からでしたもんね。
そうですね。三笘、南野。
いや、まさかの縦関係ですよね、そこね。初めて見させられるっていう、本番で。
いやー、日本は暑いっすね。初めて代表ユニフォーム買っちゃいましたよ。まあ、やっぱり南野買いましたけどね。
僕
先だ
も
なっ
南
て。
野にしましたね、ネームは。
やっぱリバプール的にはね、いろんな思い出深いっすよね、滝はやっぱ。
そうですね。で、やっぱり、リバプール FC のファンメディア関連のね、SNS でも結構日本の活躍というか南野の活躍を喜ぶようなツイートしてくれてるのもまたちょっと嬉しかったですね。
確かに。そうっすね。いやー、次、南野もっと見たいな。
そうですね。どうなるかですね、そこ。
出ればなー、もっと活躍できる気がするんだけどな。なかなか流れ的には難しいかもしれないですけど、チャンス来たら、なんか、やってくれるんじゃないかなって、期待しちゃいますけどね。
そうですね。ちょっとゴール取ってほしいですね、南の。
いや、もうトーナメントとかめっちゃ得意なはずなんで。
ああ、確かに。確かに。
もうカップ戦といえば
そうですよね。
それもだってまだ今年の話ですか
そうだ。なんか長いな、いろいろありますね、2022年。
ら。いや、ほんとっすよ。
カラバオだと思って。
そう。カラバオ、これカラバオだと、ワールドカップじゃなくて
FIFA カラバオワールドカップで。
でも、ロブレンと、
いやー
対
ね。
する南野とかちょっと、
そうですね。
思い深いです。
いやー、まさか、日本代表がロブレンを狙い撃ちするかもしれないなんていうシチュエーションが来るとは。
そうですね。
本当、長く見てるといろんなことが起こりますね。
クロアチアはどうなんですか？ここまで。
クロアチア、結構、年齢いってるですよね。世代交代にうまくいってないなと思ってたんですけど、モドリッチが異次元ですね、ちょっと。めっちゃ動くし、ね、中盤だけじゃなくて、普通にサイドに流れて、とんでもないクロスを上げたり、あとシュート、まあパスもですけど、なんか、キレが半端ないですね。だから、守備するの大変そうだなと思いますね。
めっちゃ走りますよね。走るのがすごいなと思って。この手のミッドフィルダーで、なんか大ベテランみたいな感じ。あんま動かないけど、なんか、ボール持った時そのパスとかいろいろこうすごくて、コントロールみたいな。それをしつつ、自身もめっちゃ走るから、ちょっと別格だなと思いますね。
もう他の中盤2枚、ブロゾビッチもめっちゃ走るタイプだし、まあ、コバチッチは言わずもがなうまいし、まあ、ペリシッチも走りますよね。フォワードに関して言うと。まあ、だから、日本的には引いて守られたらきついなと思いますね。なんとかして体力消耗させたいというのが個人的な、まあ、狙い目かなと思います。
もうこれ勝っちゃったらね、次ブラジルかもしれないから。
今度アリ
そう
ス
する
カ
と
ン
ま
プも
たア
い
リ
る。
ソン、ファ
そうっ
ビーニ
す
ョ、
ね。
対日本っていう、僕ら的にもまた複雑な
いや、本気のブラジルとワールドカップでやってほしいですけどね。
まあ、数ヶ月前というか、半年ぐらい前になるのかな。やってますけどね、親善試合。
ああ、親善試合はそうでしたね。あれもタフなゲームでしたけど。まあやっぱワールドカップですよね。ドイツにしろスペインにしろ、まあすでにすごいですけど。ブラジル、まあ南米は多分苦手とするタイプなんで、日本は。 まあ、ここまでヨーロッパ倒してきたんで、もう一個ヨーロッパ倒して、ブラジルに挑みたいですよね。
いやー、そこまで行ったらもうすごいことになりますね。
すごいっすね。
うん。
まあ、韓国が上がってきてもすごいことになりそうですけど。
確かに確かに。まあもうクロアチアに勝つ時点ですごいからな。
まあそうなんですよね。ちょっと、なんていうか、ドイツ、スペインほど舐めてかかってこなさそうだなっていうのが怖いですね。
うん。うん。
まあその上で、これだけ世界に注目されてる中でクロアチアに勝てたらすごいことだと思いますね。
うん。いやーでも日本ブラジル見たいなー。
いやー見たいですよ、そりゃ。
南野とアリソン、ファビーニョもちょっと熱いっすね。
うん。
まあもうそんな話で、得点王とかって、
うん。
うん。
なんかどんな感じになってんでしたっけ、今。
今3ゴールで5人ぐらい並んでて、まだトーナメントに残ってる国の人で言うと、モラッタ、スペインのモラッタ、オランダのガクポ、フランスのエンバペ、イングランドのラッシュフォード、あとメッシですね。
ああ、なるほど。この辺はだから、どこがより多く試合数やっていけるかみたいなところに最終的には、うんなっていくのかな。フランスとか上がればエンバペ行きそうな気もするしな、
うん、まあチームの組み立てもありますよね。エンバペがこの中で圧倒的に点を取らせてもらうような仕組みになってるんで、
うん、
こう見るとエンバペになりそうだなと思いますけど、まあ、ただ堂安も2ゴール決めてるので。
確かに。
うん。まあでもなんかまたエンバッペでも面白くないんで、ガクポは頑張ってもらいたいなって。
後期的には得点をなんか注目点とかあります？
そうですね。まあ、何ですかね。嫌な見方だと思うんですけど、好きじゃない選手になってほしくないんで。ラッシュフォードとか。まあ、あとなんかモラタもなんかまあちょっと若干恨みがあるので、やっぱ。忘れられない痛みみたいなのがあるので、なんかまあそういう選手じゃなければ別にもう誰でもいいかなみたいな感じで思ってて、自分もちょっとヌエスめちゃくちゃ爆発してほしいみたいな、ワールドカップで、
うん、
思ってたんでヌエス期待してたんですけど、もういなくなっちゃったし、うん、だからまあメッシとか取ったら綺麗なのかなと思いますけど。
なるほど。
そうっすね。リシャルリソン2点取ってるので、
うん、絶対嫌ですね。
それは嫌だな。
いやなんか日本戦で点取られたくないですね。
いやそれも嫌だな。
まだ試合するとすら決まってないですけど、うん、
もうねそこだけははっきり言っておきたいけど本当に嫌ですね。
嫌ですね、まだ本当に。
じゃあ優勝予想でもやっておきますか。
はい。
じゃあコークからお願いしていいですか。
はい。じゃあ予想は、そうです、ブラジルですかね。やっぱりちょっと言いましたけど。
うん。
層の厚さだったり、うん、ま、完成度っていうか、うん、ま、ちょっと、無難な選択ではあると思うんですけど、本当に。まあ、ブラジル、かな。さっきも少し言いましたけど、トーナメント山的にも、ま、楽寄りなので、まあ、そこの部分でも消耗を抑えつついけるのかなっていう気もしないくもないし、うん、ブラジルですかね。
うんうん。僕も結論から言うとブラジルかなってとこですけど、まあなんか割と正直消去法的というか、
うん、
この中だったらどこに優勝してほしいかな、まあ日本はちょっとは別ですけど、でたらブラジルかなみたいな感じかな、うん、まあ僕国立でやった日本ブラジルも行ってるんで、まあそういう意味でもなんか、この今のブラジル代表に近いブラジル代表を見てるっていう、まあそういうところもあったりして、
うんうん、
その年のブラジル見たよっていうところで、まあこの中だったらブラジルに優勝してほしいかなっていう感じかな。
うん、
まあ、アリソンとね、ファビーニもいるし。
リシャルリソンがいる分差し引いてもってことなんですね。
ですです。
まあ、嫌いなやつより好きな人の幸せみたいな。
そうそう。そこずっとついて回るからな。ですね。まあ、決勝の相手はどこかな。
いや、本当ね、決勝の相手、難しいですよね。まあ、なんかどこも可能性がありそうな。どこもっていうか、うん、どこの山にも、イングランド、フランス、スペイン、ポルトガル、どこが来てもおかしくないような感じ。
そうですね。その辺は。まあ、面白い組み合わせになってるなって感じですよね、そこ。
そうですよね。なんか、
それぞれ。
どこもうまくばらけて、
うん。
ベスト8でかなり、みたいな。
イングランド、フランスも面白そうだし、スペイン、ポルトガルも面白そうですよね、やったら。
まあ、やっぱりアジア勢だったり、モロッコが頑張ったおかげでトーナメント面白くなってますね。
リバプールファン的にはどうなんですかね。その優勝すればまあ嬉しいですけど、その選手が。優勝しないんだったら早く帰ってきてくれた方がみたいなのは あったりするんですかね。
いや、自分はいつもそういうマインドで見てるんで、まあ、勝ち進んだら嬉しいし、負けたら負けたで早く帰ってきて嬉しいみたいな。まあ、なんで、そうですね。まあ、でも、最近ちょっと見方が変わってきたというか、まあ、今まで選ばれたら、まあ、肉体面でハードになるし、怪我のリスクも増えるから嫌だったんですけど、まあ、でも、行けた時に、やっぱこう、精神的に、こう、なんて言うんですかね。はいというか、いけなく、落選のショック、その精神面でのショックとか大きいのかな、みたいな。そのフィルミーノが落ちた時に、なんかすごいクロップがなんか、ケアというか、ドンマイみたいな。そんな感じあったみたいな話、見ましたけど、だから、そうですかね。いけることによってはもちろん、得るもの多いと思うし、まあ、なんですかね。落選した時のショックだとか、敗退した時のショックってやっぱ大きいと思うので、それをバネに頑張っ、クラブで頑張ってくれればいいんですけど、まあそういうことを考えると、まあ、あながち、普通の親善試合とか、まあ、マジでどうでもいいんですけど、こういうワールドカップぐらい大きい大会になると、まあ純粋に頑張っ、勝ち進んでほしいなっていう気持ちが上回るようになりましたね。
確かに、その後の精神状態みたいなのは、響く可能性。
やっぱサラーとか、優勝
そうっ
して
すよ
帰ってきたら
ね。
絶対違かったろみたいな、昨シーズン思ったりしたんで、まあその分マ
僕
ネ
ら
が
的には本
や
当
っ
そ
たん
れあ
です
り
け
ま
ど、
すね。マネとサラーでだいぶその後、明暗分かれたというかね。
あったんで。
確かにそれ考えると、少なくともなんか、負けるにしても、あんまりその引きずるような感じで負けてほしくないですね。
ドイツとブラジルのやつみたいな。7-1でしたっけ？あれみたいな感じでね。帰ってくると結構やばそうなんで。
そうっすね。じゃあ、イタツさん、どうでしょ
ああ、全く面白くないですけど、僕もブラジルですね。
う？ そうか
まあ、他の今まで言ってたやつじゃない理由で言うと、南米勢2002年から優勝してないので、そろそろ南米の優勝見たいなっていうところ。まあ、つまりその間ずっとヨーロッパ勢なんですよね。で、南米、アルゼンチン、ブラジル、あとウルグアイも、まあ、頑張ってほしいと思ってましたけど、やっぱ完成度的にはブラジルが圧倒的かなっていうところ。で、まあ、アルゼンチンとブラジル、勝ち進んだら準決勝で当たっちゃいますし、かなっていうのが現実的な予想で、まあ、希望はイングランドか、日本。まあ、日本って今、大胆に言えるぐらいなね、ムードにはなってきてるんで、日本もあえて付け加えますけど、まあ、イングランドに関してはやっぱり、大舞台で弱いみたいなところを言われ続けているので、まあ、この大会うまくトーナメントが進めば、フランス、スペイン、ポルトガルみたいなところと当たると思うんで、そのあたりに勝つ姿をそろそろ見たいですよね、と思ってますね。
なるほど。
まあ逆に今回無理だったら結構無理なんじゃないかと思うぐらい、今の選手たちって、まあ年齢的にも、なんていうか、ちょうどいいタイミングだし、そこまで仲違いしてるような雰囲気でもないので、チャンスかなとは思いますね。
いやー、ブラジルになりましたね。完全にも。
まあ、これは結構ほとんどの人そう思うぐらい圧倒的ですね、今のブラジル。
なるほど。
なんか、 あれですね。やっぱシーズン途中でやるワールドカップどうなのみたいな話があったと思うんですけど、
うん
うん、で、実際怪我人も増えてて、
うん、
で、もうなんか、やっぱシーズン中にやるからこそコンディションがいいみたいなメリットも予測されてた中で、やっぱりイングランドとかフランスとかはまさにそういうのを見せつけてきているので、
うん、
で、一方南米勢がまあ苦戦しているのはなんか、まあ仮にヨーロッパに一番選手が多いと仮定すると、ヨーロッパで南米の選手とヨーロッパの選手の使われ方って違うのかなってちょっと思ったりしてますね。具体的にどうこう説明できるほどデータは揃ってないんですけど、まあヨーロッパのクラブチームってヨーロッパの選手を基準にヨーロッパの監督が、まあ、ヨーロッパの言語で指示して土台を作って、要所で、まあ、体を張る役割だったりを南米の選手が担ってるみたいなチームが多いんじゃないかなってうっすら思い始めましたね。まあなので、うんうん、その南米の選手たちを集めてもうまくいってないような、でヨーロッパのチーム同士は、まあ、だんだん戦術が似てきてるんで、違うチームの人たちを集めても、こう、連携しやすいみたいな。まあ、かなり雑ですけど、なんか、傾向から無理やり推測すると、そんな風にもう見れるんじゃないかな、とか妄想しながら楽しんでますね。
なるほど。じゃあ、そんなとこですかね。他に何かありますか？
日本が突破してドイツが敗退して、
うん、
ワールドカップ終わるとすぐカラバオカップのマンチェスターシティ戦があるんですけど、
はいはい、
ギュンドは間に合うんじゃねみたいな
肉
がちょっと
気にな
ってますね、はい。まあ、リバプール的にリバプール雑談ラジオなので最後、はい、リバプール観点で言うとの話題で締めてさせていただければと思いました、
うんうんうん、そうですね。まあ、あとは、南の頑張れって感じですね。
そうですね。なんといって、まあ、今も移籍しちゃいましたけど、この4年間の頑張りで日本代表に選ばれてるわけで、
うん、
その時間のほとんどはリバプールで過ごしていたと思うので、
うん。
うん。リバプールの選手としてじゃないですけど、やっぱり、リバプールで頑張った結果を見せる場として、まあ、親バカならぬファンバカですけど、はい、
うん。
そうやって応援したいと思いますね。
いや、もう本当そうですね。うん、でも、本当この、ま、この前まで一緒に戦ってたから、
うん、
やっぱね、プレイしてるところ見たいっすね。はい。という、リバプールの関連選手頑張れというところで、引き続きワールドカップ注目ですね。
はい。
はい、
楽しみましょう。
では、感想などは、ぜひツイートとかしてもらえると嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応演するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それでは、また次回。